おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は七夕、ということなんです。
そうなんですよ、ただ、
はい、
ここ何年もなんか七夕晴れてますかって感じです
よね。そう、私もね、いいお天気ですねっていうイメージがないんですよね。
まあね、この梅雨、日本は梅雨の時期なので、
はい、
なかなかね、その天の川が見えたりとか、そのね、
はい、
星空が見えるっていうのは、まあ、多分なかなかないんでしょうけども、毎年毎年会えなくてかわいそうってちょっと ね、
本当にそうですね、
思っちゃいますけども、でもね、今日スタジオ、先ほどねオープニングでりなちゃんも言ってましたけど、短冊がスタジオにものすごいぶら下がってましてですね、七夕感満載で、
そうなんですよね、
いい感じですよね。
ね、
そうで、あれですよ、僕はこの短冊は書いてないんですけど、
はい、
今23周年ですね、ボイス Q の、
はい、
23周年の、特別企画でですね、動画をなんかいろんなサイトにね上げてますよね。
はい、上げてます。
ホームページも、
はい、
そうです、ブログとかも、あの中に僕の七夕メッセージも入ってますので、
はい、
もしね皆さんよかったらぜひちょっと覗いて、
はい、
僕以外のね、いろんなパーソナリティや出演者の皆さんのね七夕メッセージもありますから、ちょっとアクセスしてね覗いてもらえるといいなと思いますね。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は東洋経済オンラインから、起業した9割が陥る間違いだらけの広告戦略という記事でしたが、お金をかけて広告を出せばお客さんが来て売り上げになるわけじゃないんですね。
はい、そうなんですよね、まあ、広告は、はい、まあ、テレビ CM など、まあ、お金のかかるものだからこそ、どんな効果を生むのか、それからどんな効果を望むのか、これをですね、広告を出す側の人たちがしっかりと認識していないと効果にはつながらないという、そんな話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日はニュースポストセブンから、新しい生活様式に逆ギレする中高年にどう対応すべきかという記事、私もここで言われているような現場を見たことがあって気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では、政府が明らかにしているこの新型コロナウイルスを想定したですね、新しい生活様式の実践例というのがありまして、これにはまずですね、感染防止の3つの基本というのがあります。まず1つ目、身体的な距離の確保、これはソーシャルディスタンスですよね。それから2つ目、マスクの着用、そして3つ目、手洗い、などがこう挙げられています。でこれをプライベートでも仕事でも基本とするのがまさにこの新しい生活様式で、でこれまで当たり前に行われていたね、このおかげでサービスというのが形を変えざるを得なくなっていますが、こうした新しい取り組みに、まあ、一部の人にとってはですね、受け入れがたく、場合によってはトラブルを発生して、まあ、にまで発展しているケースもあり、例えばですね、お釣りを渡すときコンビニなんかでもそうですけれども、トレイを使うとですね、お客さんがこう差し出した手の上にお釣りを乗せないということに対してこう不快感を示したり、あとマスクの上にフェイスシールドをつけて、まあ、対応したりするお店があるとですね、声が聞こえにくいんだよとか言って、なんかシールドをですね、こづいてくる人がいたりとか、それから、ネットで注文された荷物がですね、置き配希望だったので、まあ、宅配便の、配達員が玄関先に荷物を置いて帰ると、注文した方の家族の方ですよね、そういう方が、まあ、知らずにですね、荷物が盗まれたらどうするんだみたいなね、クレームの電話が入ってきたりとか、 あとコンビニなどでレジ袋の有料というのもね、こう出てきまして、4月から出てきましたけれども、これが有料ですよというふうに伝えると長時間文句を言う人がいたりとかですね、まあ、このような対応するのは大体ですね、多くの場合がこの中高年層と言われていて、新しい生活様式、新しいルールがどうしても受け入れられず従えない人たちの存在によって、まあ、こういう日々の生活の中でトラブルも今後増えていくはずだというふうに、まあ、まとめているんですね。さてリナちゃん、こういうトラブルなんかどこかで見かけたことってありますか？
あります、あります。
お、
本当にちょっと前の話なんですけど、はいはいはい、レジ袋がまあ有料化になって、うん、そのおじさんまが、はいはい、まあ、レジ袋が有料化になったことを知らなかったわけではないと思うんですよ、うん、レジで、お金かかりますよって話をしたら、いくらだっていう話になって、はいはい、で値段を聞いたら高いと文句を言い始め、うん、でしかもそのおじさまマスクをつけてないんですよ。
あ、
で、まあ、レジの方はマスクをしているので、もしかしたらこう聞きづらいこともあったりとかすることもあったのかもしれないんですけど、それがあんまりも腹が立ったらしく、うん、このビニールカーテンシールドを開けて文句を言い始めたんですけど、はいはいはい、そのレジの方がいやダメです、下ろしてくださいっていう、その騒ぎをね、私は見ていました。
まあね、僕もちょっとそれに似たようなこともね見ましたけれどもね、はい、ありそうですよね。で僕もですね、これまあ、SNS に投稿されているのを見てちょっと驚いたんですけれども、県内にですね、とある行列のできるトウモロコシ農園があるんですね、
はい、
まあ、こういう言い方をするとあーってピンとくる人もいると思いますが、まあ、そこでですね、まあ、社長よく知ってるんですけども、そこの交通整理をしていた方がですね、駐車待ちをしていた、ね、車の運転手に、車を出るときはマスクをして買い物してくださいねって、まあ、伝えたらしいんですよ。そうするとそのおじさんがですね、マスクなんかするかよって言い返したらしいんですね。でそのまま車から降りてきて、しれっとですね列に並んでトウモロコシを買って帰ったらしいんですよ。でその報告を受けた社長の投稿ではですね、まあ、交通整理係の方からその車種と車のナンバーをですね確認して、そしてもう以後出入り禁止の措置を取るというふうにね、投稿していたんですが、
はい、
こういうふうにですね、まあ、SNS の投稿を見ているとこういうトラブルが非常に多くてですね、マスク一つ取っても、例えばですね、すべき場所としなくていい場所がを国がですねルールにしてくれないと気になって買い物も食事もできないみたいなね、うん、話があったりとか、
はい、
あとランチをしながら会社の同僚と会話、まあ、話をしていたら、別の中高年女性客がですね、帰り際にレジの店員に向かっても聞こえようがしにちょっと大きな声で、食事食べ終わってるのにおしゃべりしてる人がマスクしていないじゃないとか、この店はそんなことも注意できないの、もう来ないみたいなねことを言っていたとか、まあ、緊急事態宣言中、まあ、期間中のですね、自粛警察みたいな状況がまあ起こってですね、なんかいろんなところでいろんな意味でこうなんか疲弊している状況っていうのはなんか悲しいなってちょっと思いましたね。
確かにそうですね。でもここ最近食事にこう行ったところで見ても、うん、皆さんお食事してる時にはまあ小声で食事しながらねお話をしてるっていう感じで、食事が終わると皆さん一斉にマスクをしながらやっぱ話をしてるんですよね、はいはいはい、で飲み物を飲む時にマスクを外してっていうのを見て、ね、なんかやっぱり状況が変わってきてるなっていうのは感じたりもしているんですけど、まあやっぱりね悲しいところはありますよね。
本当ね、そうですよね。
ということはニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはお客様をお迎えするお店側の対応について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、必要な情報を分かりやすく発信して上昇ということになるんですけれども、
はい、
これはですね、飲食店に限らずですけども、地域のさまざまな場所で言えることなんですね。今ね観光地もちょっとオープンになってきましたから、そういうところもそうなんですが、はい、まあ、僕がですねこの必要な情報を分かりやすく発信する3つのポイントというのが あってですね、まずお客様にはご不便やご不自由をおかけしますがご理解くださいというですね、まあ、相手の状況を気遣うコメントみたいなものっていうのが表記されていたり、まあ、コミュニケーションの中でねこう言ったりすることって一つ大事ですよね。それから2つ目、政府など行政機関の、まあ、指導に基づいてこのような対策を取っていますというね点の明記、 まあうちはこんなことやりたくないんですけども、もうこういう時代ですからごめんなさいっていうことですよね。それから3つ目、それは、お店独自の換気とか、それから消毒方法などの明記ですね。うちのお店はこういう、作りなので、このように換気していますとか、このように消毒していますとか、まあ、こういうですね、お店側として大切なのは、どんな人が来店しても、あ、このお店はしっかりと対策しているなと分かりやすく伝わることなんですね。で、説明したこの3つのポイントみたいなのを押さえて、イラストでポスターを作ったりするのは結構効果的なんですよね。で、また最近はですね、消毒用スプレーシューっていうのが、存在が分かりにくくなっているお店もちょっと増えてきちゃったんです。今や消毒用スプレーっていうのはもう当たり前のものとして、結構ね、こうみんなお店入ったり探したりするので、必ずですね、お客様の目につくところに設置しておくことが大切なんです。で、経済活動の再開が不安に直結しないよう、まあ、お客様をお迎えするお店側ができる限りのことをしっかりすること、これが大切だと思いますね。
まあ、確かにしっかりされていると、うん、行く方もすごく安心ですし、
はいはい、
で文句をこう言いたくなる人ももう見てしまってるから、うん、言いづらくもなりますよね。
そうなんですよ、うん、だもう消毒液のなんかもう当選簿的にね、
はい、
置いてあると、
あ、確かにね、
意外にもなんかそうじゃない人たちも、
はい、
あ、はいはいみたいなもうね、もう当たり前の人たち、はいって言って、うん、あったったって しますけどね、
はい、
そんなぐらいのね、
はい、
感じがいいかなと思いますね、
うんうん。また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、
う
ん、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。